あ、どうも、週末の競馬終わりました。ジャスティン・カーベイ軸だったんですけど、3着ですか。まあ3着だろうなと思ってたんですけどね。で、あの一石鹸をね軸にするつもりでいたわけですよ私。ただあの人気ない方を軸にするべきだろうなと思いましたんでね、まあ、ジャスティン・カーベイ3着。ただそんな人気なかったんじゃないですかね。値千金の3着だったような、ワイドのね1番手で出した枠連13ですけれども、1番5番が、まあ、これ1500円以上は確実につくでしょうから、これはねなんぼでも買える馬券だったのかなというふうに私は思うんですけどもね。はい。で、ナミュールはね本当これボンミスで私もね完全スルーでしたよね。すいません。で、これ、あの、マイルチャンピオンシップの馬連1番16番って、もうある意味ね、同じゼッケンなんですよね。先週、何頭立てだったのかなっていうね。それを思い出しとかなくちゃいけないですよね。1番であり16番ですよね。これイコールなんですよね。バカなやつだなと思ってるでしょ皆さん。はい、すいません、バカなんですよ。もうねアルツハイマーももう完全に進行してますしね。ただまああの格好がついてよかったですよこれね。まあもちろんその、一周先週休んで、マイルチャンピオンシップは勝負なんだよっていうことを言ってたわけですけれども、そんでね、でまあ1番16番は行ってねえと。ただもう一頭ねとんでもね鍵がキーバーいたんです。これをまあ週末ねあの予想文にもう全部ぶつけて、俺ら一週間これ待ってたんだよっていうね。ね、これをもう懐に温めてね、もうまるであの卵を温めるメンドリのようにですね、ずっと片時もこれはあの身からもう離さずにですね温めてたんですよ、ずっと。でもこれ買うんだと、これしかねえんだ、だったらお前東京メインの下月ステークスの1番6番の馬連お前行って買っとけよってことになりませんか。なりますよね。なんで買ってないですかね。3万円もついてるんですって、びっくらこきますよね本当にね。だからね結局ね、日曜日版の私の予想をお読みになられて、高本なるほどこいつね、まあ当たらずとも遠からずだけども着眼点だけは正しかったなっていうふうに思っていただけませんか、先週出てきたあの馬。だから結局全部日曜日の競馬3場あの馬1頭で説明ついちゃったってことになりませんか。だって福島が枠連16だったんですよ。東京メインの下月ステークスは馬連1番6番だったんですよ。あのマイルチャンピオンシップはワイド1番5番だったんですよね。3乗みんな当たってんですよこれね。枠連馬連ワイドのボックス買っときゃ全部3乗当たってたんですよ。まあ一番でかかったのは東京なんですけどね、なぜか東京1番6番買ってねえというね、そういうね仏作って魂入れずみたいなねこと毎週繰り返してますけれども、私も、まあ、こういうことなんだなっていうふうに思いますね。で、まあ、秋のテーマ勝手に私ねこういうこれだろうというふうにして設定しましたね。で、これ6レース G1 でがあの秋消化されてきましたけれども、なぜね、なぜこういうねそのテーマになったんだろうかっていうねことをね、明日発行の週報に書いておきますんで。これただね想像力のない方お読みになられてもね、何言ってんのこいつっていう風にね、思われるのが関の山なんですけれども、まあね読んでやってくださいよ、多分ねそういうことなんだと思いますんで。でまああとね残り、5週間ですか、今年もあと1日ホープフルステークスの週ありますけどもね、ホープフルはもうだからもうあんなものやらなくてもいいですね。だね、どうなるか ですけども、まだまあこのパターンでいくんだろうなっていうふうに思いますんでね、はい、で来週ジャパンカップどうするのって、ね、見学するのかお前と言われますけどね、まあ別角度からの、なんか面白いこともちょっと見つかってきましたし、なんといってもですね、今年のジャパンカップ当日は11月26日ということで、いい風呂の日ですから、はい、これはもうこんちゃんやっぱあの吉原のね例の高級店の将軍に連れてかなくちゃいけねえのかなっつったらね、あいつね年末まで行かねえよお前の事務所なんてばやろうなんてね拗ねてやんですよあいつね、ほんとふざけやがってね、お前どれだけ俺がお前のお母さんのこと心配してね面倒見てやれって言ったのかってね、なんかね本当にねへその曲がった男でね参っちゃいますけど、まあ来たくねえなら来なくていいよと思うんですけど有馬記念の時ぐらいもまあね顔出せやということでですね、まあ元気そうで、ですから、心配はしてませんけれどもね、お母さん良くなったんですかね、ほんとね、いや大体みんな同じ悩み抱えてますね。この私あの60近いですけども、もう今年56で来年57でしょ、還暦までもうそろそろリーチですからね、そうしますとね、お母さんがね、お母さんかお父さんどっちかがそのもう要介護になっちゃってるっていうね、だからねうちの弟子みたいにねさっさとくたばってくれたのが本当はありがたいですね。今にして思えばどうせ生きてたらねボケちゃってねもう糞尿垂れ流しとかになってるでしょうからね、私そんなの絶対面倒 見られないですし、なんならもう首絞めちゃってね、ガチャッとなと警察に捕まってるんじゃねえかなっていうね、また事件が起こりまして親の首を絞めたこの容疑者ってね、そういうふうに言われちゃいますからね、言われるとこですからね、本当にね早くくたばってくれてありがとうってね、もう日々もうこの年になると思いますね、いや本当ですよね。だから奪捨て山ってねあの制度復活した方がいいですね、奈良山武士校、ね、昔はねやっぱり、ね、あの食いぶちべらしとかそういうんじゃないんですよ、あれ結局は認知症になったあのお父さんお母さんね、もうだってもう認知症になったらてめえのクソまで食っちゃうんですから、もう人間じゃなくなるんですよ。でねそんなもんねずっと面倒なんか見切れないでしょ、だからね、頃合い見計らってね、お父ちゃんお母ちゃん悪いなと、だってどうせ山捨ててきたってもう自分が何されてるかも分かんないんですから、私もねそれでいいと思います。自分がねもしボケたらね、まあ、子供いないんですけれども自分で自分のねその意識があるうちに始末つけてえなっていうふうにね、あの切に思いますね。もう安楽死してもらっても全然構わねえと、でねこの前ねあの知り合いのねお父さんがね90歳で亡くなったんですよ。でね病院にね入院突然担ぎ込まれたんですね、具合が悪くなっちゃって、でも意識もない状態なんですって。でねあの医者がねこれからねお腹切開しますって言うんですって。なんでっつって、いや胃ろうするって言うんですよ。胃ろうってあの要するに口からご飯食べられなくなったんでお腹切って胃袋の中に直接ね食べ物詰め込む、そういう処置するって言うんですよ。でいやいややめてください、そんなことね父はねあの生前あの希望してませんでしたからっつったらね、医者をね散々パラ脅かすんですって。いや それじゃあね見殺しにするんですか、あんたてめえのお父さんをっていうね、医者って本当悪い野郎なんですよあいつら。私のね父親ね札幌の病院でね札幌で倒れて病院に担ぎ込まれたんですけどね、あのくも膜下出血を起こしてもう意識ないんですよ、見たらねあもう魂抜けちゃってるなって私思いました。翌日にねようやく飛行機ね朝一の飛行機でね東京から駆けつけたんですけどね、病院にね勝手に、でもね私の父親も言ってたんですよ、もし倒れたらね絶対病院なんか連れてくなよと、人工呼吸器とかも嫌だからな、ついでにあの火葬されるのもあれおっかねえから、まあ、死んだら分かんないと思いますけどね、火葬も嫌だから海に捨ててきてくれって言われたんですよ遺体をね、まあ、その通りにしてやろうと思ったんですけども、残念ながら倒れたのが札幌だったんで私もねあの1日遅れてしか行けなくて、誰かがねおせっかい焼いて救急車呼んで病院に運んだんでしょうね、いらねえことしやがってと思いましたけれども、それでね人工呼吸器つながれてたんですよ、 病院に駆けつけたら親父がでね、すぐ外してくれこんなもんつって、うちの親父は生前から人工呼吸器はつけるの嫌だって言ってたんで、本人のね意思をねここ尊重してくれよって言ったらね、医者ねダメだ外せないって言うんですよ。はぁ、なんで、いや48時間はこれね急性期に当たるとかなんかね、ヘリクツこねやがってね、もう死んでるだろうよ見たってお前目見りゃわかるよ、私の生まれてからずっとこの人の息子やってんだからもうダメだってわかるから人工呼吸器つけ外してくれって言ってもね、もう押し問答ですよ。それから5時間ぐらいずっと医者ともう延命処置なんか絶対しないでくれって言ってんのに聞かないんですね。あ、そうか、じゃあ分かった、俺金払わねえよ一銭もって、お前が勝手にやめてくれっつってんのにやってることだから、俺は治療費ねこれ一銭も払わないからなって、そういうふうにね医者に言ったっすよ、うん、もう好きにやれお前と、金払わねえって言ったらなんかね上司と電話してんですよね。すぐもう30分後に、あ、タオさん外させていただきますって言って、やっぱ金だろお前、ね、胃ろうもそうですよ多分ね、金のためにね、そんなねもう無意味な延命処置ですよ。でその90歳の知り合いのお父さんもね結局ね胃ろうやられて、でも3日後にもうすぐコロッと死んじゃったみたいですけども、で、ね、非常にねそのね後悔してましたよ、その知り合いも。あんなねもう90歳のねお父さんにねお腹ね切っちゃってね胃ろうなんかさせてねごめんなさいってね謝ってましたね。ほんとね医者ってね悪い野郎ですしね、管つなげておけばね何時間何年でも生きちゃうでしょ。寝たきりになってからがねまあ長いんですよ。またこれねもう産霞山制度復活してね、そんなねところに金なんか使わないでね若い人のためにね金使えばいいのにね、で保険料どんどん高くなって、もうどうしようもないでしょ。産霞山復活、私総理大臣に一日だけさせてください、そしたらね産霞山復活しますって言ってね、もうボケでも自分の名前言えなくなったらダメって言ってそういうこと言ってるからねあいつ岸外だって言われるんですけどね、まあこれまあ岸外のたわごとということでね、水に流してくださいすいません。あと先週も話しましたけどもね、宝塚の問題ね、この前記者会見やってましたでしょ、宝塚のね、阪急から天下ってきたね、社長とかね上の者現場なんか何一つ知らねえ男3人出てきてね、でまたねひどいね逃げの記者会見だったっすよ。もう自分たちは悪くね、いじめられてた証拠ねえだろってね、証拠出せよってね、あいつらね開き直ってましたよね、証拠なければ何してもいいのかっていう。でもね物的証拠はないかもしれないけどね、状況証拠はねもうありとあらゆる方面からね出てきちゃってんじゃないですかとね、上級生がね下級生をね何人もで取り囲んでね集団リンチしたんじゃないですかとね、自殺しちゃったキーちゃんに対してね、そのいじめたと言われている上級生はその彼女に対してですね、この嘘つき野郎っつってね罵声を浴びせてたらしいですよ。宝塚のね標語って何ですか、清く正しく美しくですね、それがモットーの劇団員は後輩に対して嘘つき野郎って罵声を浴びせるんですよ。清く正しく美しくがね、だからね宝塚ってね完全に建前だけの社会です。ただ大正からスタートしてね昭和平成ともう109年の歴史の中で、まあ、それがねうまく機能していた時代ももちろんありました。昭和の時代なんかそうですよね、もう学校の専攻なんかねちょっと機嫌が悪くてねジャイアンツが負けるとね、あれですよ学校でねげんこつとか平手打ちでね、小学校の頃ねジャイアンツファンの専攻にね私ねジャイアンツ負けた翌日に何発ぶん殴られたか分からないですよ、それからねスポーツやったらね途中で水飲むなとかですねお前そんなの脱水症状を起こして死んじゃうだろっていうね、そういう危険な教育が当たり前でしたよね。だからねパワハラなんて言葉ももちろん昭和の時代はなかったですし、それがまあ当たり前で、それがまあ是だった時代もありますけれども、今どんどんね時代も変わってきまして、 いかに宝塚が前時代的だっていうことが彼ら分かんなくて、そのね、統治機能、ガバナンスが全く機能してなかったということなんじゃないですか。ですから、あのね、でね、一番ね、もうあの会見見ててね、もう腹立たしかったっていうか、歯がゆかったっていうのはね、あの記者たちの無能さですね。質問する記者、お前、もうちょっと勉強してからお前来いよっていうね。あいつらね、宝塚の舞台なんか一度も見てきてねえやろばっかですよ、多分。でね、すっとんきょな質問しかしないし、答える側もね、あれもう逃げの一手ですから、ああ、そうですかってね、全然突っ込まずにありがとうございますとかって言ってね、俺にやらせろ、俺に2、3質問させろ、どれだけ俺宝塚に金使ってきてんだと思ってんだ、本当によ。あれだよ、あの、高級会社1台ぐらい買えるほど俺、あれ宝塚にチケット代買ってんだぞってね。本当に思いましたけども、それちょっと大げさかもしれませんけどね。でもね、100万以上は絶対使ってますよね。この30年の間にね。100万じゃ効かないですね。もっとですね。でね、一番はね、10年に1回行われるね、運動会っつうなんですよ、宝塚の。10年に1回だけなんです。で、今度、あと2年後かぐらいに、3年後かな、にまたやるんですけれども、花月星月、花月星雪空と、この5組と、もう1組は、あの、ババアの戦火っていうね。でね、最後はね、組対抗リレー競争です。リレー、がやるんですね。で、6チームのリレーなんですけども、ただ、その戦火のババアどもはほら、走れないじゃないですか、もう。走ったら心臓止まっちゃうババアもいますから、あの、そのリレーだけですね、音楽学校の、まだ、生徒。これが代わりに走るんですよ。で、その生徒は、もうネズミ色のジャージ着せられてね、登場するんです。で、もう笑顔一切なし。まあ、紹介はされますけれども、みんなギャーギャー他の組のね、リレー選手はね、笑顔でギャーギャー騒いでるんですけど、音楽学校の生徒は、もう口一文字に閉じて真顔で、気をつけして、90度礼してネズミ色のジャージで、で用意ドンでリレー走ると、もう八百長ですよ。完全な出来レースで、だから先輩を追い抜いちゃいけないわけですからね。途中先輩、前を走っていた先輩がすっ転んでも、その音楽学校の戦火のその代打の若い子は待ってます、はい、そんなのリレーですかっていうかね、そんな走らせることないでしょ、別に意味ないでしょそんなの。まあ頭数ね揃えるために走らせたっつんならねあれだけど、ちょっとね本当に異様な世界ですから、でね、それをね変だなとね思わない不安もね、要するにオウム真理教とか統一教会とか、創価学会みたいな、の信者みたいなやつばっかですね。わーって拍手してピタッと止めるってね、気持ち悪いとか思うんですけど、そのね、リレーがね、もうほんとね、まあ、10年に1回だけなんですけど、いつもそうなんですよ。あんなもんね、もう前時代的でしょ。もう先輩たちにね、のことを抜いちゃいけないとかね、笑顔なしとかね、まあね、だから、そういうところが、でも、とにかくもう今、腐りきってんだよ、宝塚っていうのはね。だから私、この前月決めのチケット当たりましたけども、初めてもうね、買うのやめて辞退して、だから、友の会も脱会しようと考えてますし、CS のスカイステージも、解約しますし、最低でも1年間もう舞台は見ねえぞと思いましたけどもね、もうね、二度と見なくてもいいかなと思いましたね、もうね、もうこの件でもうすっかり冷めちゃったというか、あのね、バカ会見見て、あ、全然こいつら反省する気ねえんだなっていうのをね、が分かって、もう、宝塚は完全に、もうオワコンにこれからなっていくだろうと。なんなら、なんか、九州の方でハウステンボスでやってますでしょ、宝塚もどきみたいなの。あっちの方を見るかな、なんてね。思いましたね。全くね、本当にね、良くしていこうなんていう気さらさらないんだろうなっていうね、あの会見、逃げ会見、全部ね、自殺した子の、叫び声はシャットアウト。あんなもんは全部もう、彼女の妄言です。嘘です。証拠がないだろうっていうね、そういう会見でしたね。 で、いじめはなかったんだってきっぱり否定しましたね。でも、そのいじめたと言われる、上級生の主犯格二人。これはもうね、対談発表済みなんですよ。いやいや、いじめないんだろ？いじめてないんだろ？だったら別に対談なんかすることね、急いで対談することなんかないんじゃない？なんで対談するんだよ。自殺した、そのね、直後に対談二人発表したんですよ。主犯格が。いや、すなわちね、私のせいで こいつ自殺しちゃったんだって、自覚があるからだろ、お前、対談発表したのはっていう。本当にね、建前だけ、建前だけの組織だったっていうのはね、この件でね、もう完全にね、露呈してしまったんで、私はもう宝塚歌劇ファンは、きっぱりやめさせていただきますということで、来週のジャパンカップは、また、一回休みです。